皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野タムスです。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
はい、今日もよろしくお願いします。
ね、あれも7年ぐらい前になるんですけどね、この、はい、ここにこの横の大きなスタジオで、
はい、
京都大学のね大西先生とか、
はいはい、ありましたね。
龍谷大学の、李相哲先生とか竹中先生とか、
ね、竹中先生、ね、
で先生と僕と、あれ5人でね続けてなんぼ7本か30本番組をね、
そうでしたね。
でそれはヘネシーという本当にブランデーを飲みながら、うん、まあ、あの年のせいにですね語ろうということで、山水人競輪モンド、うん、で僕の大好きな、うん、あの坂本龍馬の弟子であった中井長民が、うん、日清戦争が始まる前に、うん、20世紀の初頭を語ろうということで、豪傑君と横尾外の紳士と南海先生という3人 で、うん、で3人とも中井長民なんですけどね。でだからそれと同じように現在ですね、例えばロシアにはプーチン大統領という、で中国には習近平、国家主席、ね、ドイツはメルケルさんとか、まあ、今度バイデンさんになるか、うん、まだ今トランプ大統領ですけれども、うん、イギリスのジョンソンさんとかですね、そういう人がポストコロナの時代において、うん、どのようにこう世の中を見つめていこうかというのをヘネシーというブランデーを飲みながらですね、みんな酔いつぶれて語れば面白いなと思って、今 G7 会 G7 とか G20 とかね、国連とかあるんだけど、シラフでこうやるよりお酒酔ったとこに ね、
うん、
ね、まあ、語れば面白いなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、つまりね、人間にとって正常とかその、まあ、理性の問題とかね、いろいろあるんですけど、私は一つはね、原点回帰っていうことをよく言うんですけどね、哲学もね、汝自身を知れというね、うん、汝自身っていうのは他の人に対する批判っていうのがものすごく多いんですよ今。批判なりね、もう独裁国家北朝鮮はとかね、うん、もう韓国のなんとか大統領はとかね、うん、もうタイのなんとか国王はとか、それはもうプーチン、ね、もうバイデンなんとかはもう別、トランプは別にしてもね、でそういう他者への語りを自己の、なんか欲求不満とは言いませんけどね、自分でもわからない、自分でもできない、自分でも信じられないことをね、他者のせいにしてしまう。それが政治であったり国であったりね、指導者であったりとか。だから単に文句を言ってるだけでね、下手したら町内会で仲の悪い者同士がね、話してるようなレベルのねことをね、マスコミが煽るんですよね。マスコミもそれじゃないとニュースにならないんですね。なんかそういう感じで引きずられて見るように思うんですけどね。まあ、
世界のリーダーが集まった時に、はい、井戸端会議みたいな、
あ、そうそうそう、
井戸端会議もあるけれども、はい、よくその交渉においても相手の裏の裏を読んだりね、
うん、
そのまま行ったりいろんな技をした時に結局どうなるかっていうのをね、うん、まあ、お酒飲みながら、うん、自分の、理性を超えて、うん、まあ、感情とかね、うん、本能でこうやると、うん、はい、で特にポストコロナにおいて武漢から出た新型コロナが世界中に蔓延してアメリカの大統領もそれにかかったとかね、うん、まあ、いろんな大変なことになったけれども、うん、まあ、1年経ってワクチンが出てきてどうやら収束に向かいそうであるという時に、うん、新しいインターナショナルオーダーというか国際秩序の構築とかね、あった時に僕が考える国際秩序の構築というのは、イデオロギーの戦いとか宗教の戦いとか文化的なあれよりか、うん、おそらくね、今の、ガファムにしてみても、うん、一部の企業だけが儲けて、うん、そこで敗者である人が、うん、弱くなったけれども、政治的な力は敗者の方が強いですかね、うん、一票だったら、
そうです
、そうなれば、中国においても、うん、まあ、共産主義的な北京と上海の資本主義的なことがあったりね、うんうん、アメリカも見事に2つに、うん、トランプ共和党とバイデン民主党を分断して、中国もなんか分断、うん、 いかに共産党が、うんうん、国家主席がいかに抑えと思っても、そうでないね、資本主義の勢力が出てきたら、世界は、なんか、こう、ある程度余裕のある人と、そうでない人の、なんか、国の分断よりか、なんかそこで分断が起こるような感じがするんですからね。
その通りですね。だから独裁国家の悲劇っていうのはまさにね、そういうところにあると思うし、僕は先ほど先祖返りするんじゃないかと思ったのは、今中野先生が未熟もおっしゃった、その、もう理性ではない。もう感覚、感情ね、実感っていうんですか、実感、本音、納得とか言いますけども、そうじゃないとみんな自分自身が保てない。これはマスコミが操作してると思った途端も自分が失われるのが今の時代ですね。だから、私の日常に起こっていることもね、ちょっと10年とか20年とかのスパンで考えられる、もうことがなくなってきている。もう目先のことでね、もう振り回される。で、振り回される自分を何とかと思っても、それをとどめるものがない。まさにね、これはもう中野先生からたびたび聞くんですけど、今まではグローバルとか国際的にとか世界のことを頭に置いて自国のことを考えたりすればね、なんかこう光が見えたんですけども、そして中野先生は自らね、世界のそれもちょっとね、どうかなと思うようなところに行ってね、考えることができた。で、そのことが、今の、この中ではね、語れなくなってきてると。
たまたまね、そういろんなイラク、先生とイラクとかね、
そうですね、
南アフリカとか、いつも電気のないリベリアとか、さまざまなところに行ったんですけれども、やってるうちに、それしか行くとこがなかったというのも正直あるけれども、いろんな経験すればね、僕はやっぱり構造主義的な考え方が好きで、人間ってその場にいればまた違った考えができるということを、この世界の中の深い京都でね、なんとなく、いや、ヨーロッパの感覚とか、アメリカ、ワシントンの感覚とか、南アフリカとか、イラクとか、なんかちょっとぐらい分かるんですよ、その時のね、時代はちょっと違うけれども。だからなんかその多様性っていうのは実はそういうもんで、歴史も知って、縦軸という歴史も取って知って、横軸という、いわゆる地理的なね、横のグローバルという横のつながりを知って、その中で自分というのがの自分の座標軸というかね、それを探すことで、先生ね、ちょうど僕より一回り上でいろんな経験積まれて、で小学校の先生も長くやられて、今は幼稚園でもね、保育園でもこう園長さんとかね、されてて、子供、本当に子供子供に接してですね、いろんな年代年を経て自分の考え方が、より優れたものになったか、あるいは幼稚化するか、どうなんですか、その流れによって。
両方ですね。
両方、
だからますます矛盾っていうんですかね、自分の中で、それが絶対矛盾の自己同一にはならない、バラバラのまま、で今日ちょっと機会があって、稲垣太郎の京都にね、いた、面白い人ですけど、三島が評価しね、とんでもない宇宙論と日常を生きた人ですけどね、なんかそういう事柄を自己同一するっていうんですか、自己が崩壊しないでね、本当にこう保てるには、やっぱりね、神話化っていうんですかね、そういう働きというかな、そういう力がいるんじゃないかと。だから今こそね、来年はもう葵祭りはするとかね、なんかそういう日本のそれ固有性があってね、世界に普遍的なものを持つものではないんですけどね、そういうものとして中野先生はね、やっぱりもう国連から離れられないね、で、ある人は国連を語ると、今はもう国連は無力だとかね、言っちゃうんですけども、今日も、 朝鮮制裁委員会とかそんなのがあるんですね、まだね、うん、国連で制裁してるわけですよね、うん、と思ったんですけどね、
う
ん、
まあ、国連軍は戦いましたからね、
うん、そうなんですよ ね、考えたら、うん、日本はアメリカに負けたと思ってますけど違うんですよ、国連軍なんですよ、うん、その中にはトルコもいたんですよね、うん、いたって言って
ないけど、連合国ですね、ユナイテッドネーション、
うん、そうです、うん、はい、そういうことでね、うん、やはりあの今自分の、まあ、自己の、ね、崩壊をというとね、統一っていうかな、それあの先生が国連のことをいつも安全保障だろうが何だろうが語るのはね、うん、私にとってはもう本当になんか力になりますね、
うんうん、まあ、僕にとって国連ってまあ国連まあ少しいたんで語るとすると、うん、あの人間 の、 その動物というのはもともと闘争本能がね、うんうんうん、一方的にあって、うんうん、で一方には協調の理想という、うん、あのいくら戦争やってもね、うん、あの動物でも滅びないですね、うん、なんかあるパーセンテージまでいけば、うん、人間も同じように戦争、人間の歴史は戦争で繰り返してきたけれども、うんうん、協調の理想ってなんかできる、うん、国連って国際連盟、国際連合ってまさに第一次世界大戦、うん、第二次世界大戦のね、うん、産物でできたと、うん、でそこに核兵器なりすごいものが人類破壊するようなものできたときに、僕は予防外交というかそれ起こる前に、うん、そういう、まあ、国連みたいなものをね、うんうん、新たに作ってという、まあ、理想だけど、あの僕はトーマス・フリードマンのことは好きで、多くのことはね、あの悲観的に考えた方がいいと、大体人生でもね、けどもう人が驚くほど楽観的なことが実はあの人類を動かしていくみたいなね、うん、平和、うん、だからもうすぐ楽観的なことを考えることも大事かなというふうに、うん、思ったりするんですけどね、
そうですね、うん、あのもうぜひあのワクチン外交ですね、
ワクチン外交今ワクチン外交もものすごくコンペティションになってますけどね、
そういろんなワクチンがあるからね、うん、でもやっぱり僕があの北朝鮮の制裁の、ね、委員会があって、うん、その、委員長が誰でとかね、うん、そういうことが決まってることにね、うん、やっぱ私たちはそれにね、あの希望をかけられると、うん、それからもう一つはやっぱり神話化をね、うん、もうあの自分の中でできて、うん、旅立ちたいという、うん、
だからワクチン外交も今ふと思ったんだけどハイブリッドみたいに全部混ぜたらどうですか、うん、世界中のワクチンを混ぜて、ね、そうですね、統一して
あの、最近犬買ったんですけどね、うん、なんとワクチンね、あの5種類のワクチンと、
そう打たなダメですよね、う
ん、で10種類のワクチンがあるって言うんですよ、うん、
あ、はいはい、そう、はい、ぜひあのそうですね、10種類ありますね、
今後ワクチンで、
はい、あのまた時間見たらあと何十秒で出ましたので、はい、気がつかなくてあのと、もう一本そうですね、あ、まあ、あのラジオトークができるんですけれども、うん、ということでですね、あの、まあ、2020年って、まあ、早かったあっという間でこうラジオね、
うん、
でもあっという間で、うん、まあと残り、ね、思いっきりね、なんか、頑張りたいと思いますので、うん、ということで本日のゲストは、はい、松本浩一先生でした、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。